新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の5日木曜日です。今日のニュースいきましょう。佐賀市がリアルタイムでの環境価値の電子証明化に成功、ブロックチェーンタピルス活用。西野明弘、醜いマルコ NFT 合計約400万円で落札。バーバリーの NFT ブロックチェーンゲーム内で販売。暗号資産の合法的利用を求める法案提出、ウルグアイ上院議員。エミネムやソニーミュージックらが出資、 NFT マーケットプレイスのメーカーズプレイス。アメリカフィギュアテクノロジーズ、15万人の顧客持つローン企業ホームブリッジを吸収合併へ。メルコイン、バセットの全株式取得。北京地下鉄、中国デジタル人民元を決済手段として本格稼働。サッカークラブクリアソン新宿、フィナンシェでクラブトークン発行。
一つ目のニュースいきます。佐賀県佐賀市株式会社チェイントープ美山パワーホールディングス株式会社が佐賀市における地域循環共生圏の一環として佐賀市内でのエネルギー等の地域内循環をリアルタイムで可視化し、ゴミ発電電力の地産地消による環境価値の電子証書化に成功し、システム構築が完了したことを8月5日に発表したというニュースです。具体的には佐賀市清掃工場でのバイオマス発電により生み出された再エネ発電実績と佐賀市の公共施設での再エネ電気供給サービス利用実績をリアルタイムで自動的にブロックチェーンに記録し、市内で電力が地産地消された証明として環境価値証書を発行したとのことです。そしてブロックチェーンに記録された間違いのないデータをもとに地産地消率、再エネ消費量、CO2 削減量をリアルタイムで可視化することにも成功したとのことです。なお、このシステム基盤にはチェイントープが開発したブロックチェーンタピルスが利用されています。タピルスは複数の法人で共同運営するコンソーシアムの方針に合わせて新しい記録を分散台帳に書き込む際のルールを設計できるブロックチェーン基盤です。また誰もが公開されているオープンソースソフトウェアを利用して自由にタピルスの分散台帳を閲覧することができます。チェイントープは構築したシステムを CO2 排出量可視化 API としてサービス提供を開始することも合わせて発表しています。新しい経済編集部は今回のシステムを構築した株式会社チェイントープ事業開発マネージャー北川氏に取材を行っておりますので、そちらの内容は記事にてお読みください。また佐賀市では脱炭素への取り組みを加速させるために令和3年7月29日木曜日にグリーンデジタルと地域の活性化と題したセミナーを開催しており、そちらのセミナー動画に関しても記事に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
続いてのニュースいきます。西野明弘氏の新作絵本醜いマルコの NFT がオークションにて合計約 14.2 イーサ、日本円にして約400万円で落札され、第1弾 NFT オークションが完了したことが8月4日に発表されました。絵本醜いマルコは絵本映画などで大ヒットを記録している煙突町のプペルと同じ煙突町でのサイドストーリーを描いた作品です。このオークションでは醜いマルコの画像3点を NFT として NFT マーケットプレイスのオープンシーで7月14日10時から7月31日の21時59分の期間にて競売にかけられました。対象の NFT 画像はマルコナンバー02舞台袖バックステージ、マルコナンバー13帰り道ザ・ウェイホーム、マルコナンバー14煙突町の夜チムニータウン・アット・ナイトです。各作品の落札価格は舞台袖バックステージが 5.7 イーサ、日本円にして約160万円、帰り道ザ・ウェイホームは 4.3437 イーサ、日本円にして約122万円、 煙突町の夜、チムニータウンアットナイトは 4.2 イーサ、日本円にして約118万円となっています。なお今回 NFT 作品の落札者は画像のオーナーとして醜いマルコ公式サイトに掲載され、 NFT のオーナーは自身のウェブサイトなどに画像を展示できるという試みを行っているということです。またこの取り組みはフィナンシェと国内最大級のオンラインサロン西野昭弘エンタメ研究所などの運営を手掛ける株式会社チムニータウンが協業し、株式会社フィナンシェ提供の NFT 流通のワンストップ支援サービスにおいて NFT の発行支援がされています。続いてのニュースいきます。イギリスを代表するファッションブランドであるバーバリーがブロックチェーンゲームブランコスブロックパーティーを運営するミシカルゲームスと提携し、 NFT コレクションを販売することを8月4日に発表しました。ブランコスブロックパーティーはデジタルのビニール製人形ブランコを使用した多人数参加型のパーティーゲームです。なおこのゲームにラグジュアリーブランドが参入するのは初の事例となるということです。バーバリーはこのゲーム内のマーケットプレイスにて同ブランドの今期新作デザインである TB サマーモノグラムを使って数量限定のバーバリーブランコを販売します。なおこのバーバリーブランコはサメ型のシャークビーと名付けられたブランコのようです。またバーバリーはこのシャークビーの他にもゲーム内にてジェットパック、プールシューズ、アームバンドなどの独自ブランドの NFT アクセサリーを販売するとのことで、ゲームのプレイヤーはこの NFT アクセサリーをブランコに身につけられるということです。なおこれらの商品はバーバリーのコレクション名 B シリーズの一環としてアメリカ太平洋夏時間で8月11日15時より販売がされます。シャークビーは750個限定で約33,000円、ジェットパックは1500個限定で約11,000円、プールシューズは8月25日までの2週間限定で約5500円の数量無制限、そしてアームバンドは8月25日までの2週間限定で約2800円の数量無制限にてそれぞれ販売されるということです。
続いてニュースいきます。ウルグアイ東方共和国で暗号資産の合法的利用を認めるための法案が8月4日に提出されたというニュースです。この法案は上院議員のフアン・サルトリ氏によって提出されています。フアン・サルトリ上院議員がこの法案を提出した目的は、暗号資産は投資と雇用を生み出す機会を生み出すものであり、ウルグアイにおける暗号資産の生産販売に関連する事業において合法的かつ安全な利用を確立するためとツイートしています。この法案の要点を引用し紹介します。法案の適用範囲について、ウルグアイに居住する公人、私人、混成人を問わず、本邦に関連する業務を遂行するすべての自然人及び法人を対象とする。法案適用に際し遵守すべきことです。自由競争、国際的な投資の参入を促進する自由な市場が存在する。国際的な互換性、本邦の制定にあたって考慮されたマネーロンダリング及び資産洗浄の防止における暗号資産の管理、監督のためのグッドプラクティスの国際的なコンセンサスが存在する。暗号資産業界に対する無差別性、現行法はデジタル資産産業を国内で有効かつ合法化しており、これにより同産業の透明性を高め、規制当局や金融システムの間で同産業に対する認識を高めることができる。消費者及び供給者の保護、現行法は国内の消費者及び供給者の権利を保護する。続いて支払い手段としての暗号資産についてです。本法の目的上、暗号資産はあらゆる種類の法的行為の支払い手段として公衆が使用する暗号資産及び電子的に登録された価値のある表現であり、その移転は電子的手段によってのみ行うことができるものとする。暗号資産とは暗号技術を用いて所有権を保障し取引の完全性を確保したデジタル商品のこと。これらの製品は物理的な形では存在せず、それを保管するデジタルウォレットに存在する。またブロックチェーンに取引を記録するソフトウェアを使って取引される。ユーティリティートークン、セキュリティートークンの定義。ユーティリティートークンとは将来の製品やサービスに対する権利や財産を表すもので、一般的にはプロジェクトの資金調達に使用される。セキュリティートークンとは取引可能な株式を表すデジタル金融資産を表すもので、証券市場法の適用を受ける。暗号資産サービスプロバイダーの定義。暗号資産のマイニング活動、またはそれに相当する活動、交換、移転、保管、管理を行う個人または法人のこと。マイニング事業者は運営するためにエネルギー省からの認可が必要となる。罰則について、罰金額は約100円から1000円。暗号資産サービスプロバイダーとみなされる企業の最大40日間の一時閉鎖。暗号資産マイニング企業の最大40日間の一時閉鎖。暗号資産サービスプロバイダーとみなされる企業が再犯した場合は永久閉鎖。暗号資産マイニング企業が再犯した場合の永久閉鎖。暗号資産マイニングランセンスの抹消制裁は違反の重大性に応じて共同または個別に適用される。規制当局への対応。業務がマネーロンダリングの対象となる場合、マネーロンダリング防止事務局及びウルグアイ中央銀行の要求に適合する経済主体に使用許可証を付与する。その他のすべての操作において、これらの機器の使用は自由であり、事前の同意、許可、ライセンスを必要としないものとする。 続いてニュースいきます。 NFT マーケットプレイス運営のメーカーズプレイスがシリーズ A ラウンドで133億円の資金調達を行ったことを8月3日に発表したというニュースです。今回の資金調達はフェスセムアベンチャーパートナーズとパンテラキャピタルが主導し、アンコーキャピタル、ドレイパードラゴンデジタルアセッツ、ナインヤーズキャピタル、コインベースベンチャーズ、ソニーミュージックエンターテインメントらが参加しました。さらに今回の資金調達には個人投資家も参加しており、芸術分野ではアクアベラギャラレーズ、サブリナ・ハーン、ビル・レプレクト、音楽分野ではエミネム、ポール・ローセンバーン、スリー・ラオ、スポーツ分野ではラリー・フィッツ・ジラルト、シャチ・グレイザー、技術分野ではエリック・ベイカー、ジュリエン&ケビン・ハーツ、ビニー・リングハム、トビアス・ルクテらが投資を行っています。今後もメーカーズプレイスはアートや NFT を主流のコレクターの方々に紹介する方法を模索しながら、より良いツールやサービスでデジタルクリエイターを支援していくとのことです。続いてニュースいきます。ブロックチェーンスタートアップのフィギュアテクノロジーズがホームブリッジファイナンシャルサービスとの合併契約を締結したことを8月4日に発表したというニュースです。ホームブリッジは2020年までに250億ドル規模の住宅ローンを組成し、現在15万人の顧客を持つ企業です。昨夏を30年以上にわたりアメリカ最大の株式非公開の金融機関の一つとして成長しており、コーポレートオフィス180以上のリテール支店、そして2つのホールセール部門を通じて2500人以上の従業員が働いています。ホームブリッジとの合併についてフィギュアテクノロジーズの共同創業者兼 CEO であるマイク・ギャグニー氏は、私たちはこれまでの融資業界で見られた中で最も堅牢で強力かつ効率的な技術を結集し、それを年間250億ドルのローンオリジネーターと組み合わせ、15万人の顧客に新しい決済融資商品を紹介することができますとコメントし、同社のブロックチェーン基盤とのシステム統合についても、私たちはホームブリッジ社のオールスターローンオリジネーションチームにプロヴァンスブロックチェーン上の技術プラットフォームを提供し、ホームブリッジのローン履行能力を倍増させるつもりですと説明しています。またホームブリッジ CEO であるピーター・ノーデン氏はこの合併について、フィギュアテクノロジーズの技術的専門知識と消費者の経験を当社の全国の優れたリテールローン組成チームおよびホールセールチームと組み合わせることはアメリカの住宅ローン業界の歴史において革命的な出来事となるでしょう。これにより当社のお客様や口座に真の利益と効率がもたらされるでしょう。ホームブリッジチームは顧客体験を最大化し、競合他社との差別化を図るための技術プラットフォームパートナーを獲得していますと説明しています。
続いてのニュースいきます。株式会社メルコインがブロックチェーン分析ツール提供の株式会社バセットの全株式を取得したことを8月5日に発表しました。なお株式譲渡は2021年7月2日に完了しており、すでにメルカリグループに参画しているということです。なお取引金額に関しては現在のところ開示されていません。バセットがメルカリグループに参画した理由は、バセットによるリスク管理力とコンプライアンスの推進力をメルコインのサービス企画と開発力に融合させる狙いがあるからということです。バセットはこれまでに暗号資産関連で多くのリスク評価や分析サービスを発表しており、2020年12月には分散型金融 DeFi のリスク評価サービスをスタートさせています。続いてのニュースいきます。中国の北京地下鉄が同国の中央銀行デジタル通貨 CBDC であるデジタル人民元 ECNY を決済手段として本格的に稼働したことをザ・ブロックが8月4日に報じました。北京地下鉄はデジタル人民元での決済を地下鉄アプリにて利用できるようにするテストを7月より全24路線428駅にて開始していました。報道によると今回のアップグレードによりデジタル人民元を先ほどの地下鉄アプリでの利用のほか、物理的な交通カードへのチャージやオンラインまたはオフラインでの切符購入での利用が可能になったということです。またこれにより北京の地下鉄駅構内の券売機では現金、WeChat Pay、Alipay に加えてデジタル人民元での支払い方法が選択できるようになったということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて、関東サッカーリーグ一部に所属するサッカークラブクリアソン新宿のクラブトークンの発行と販売の開始が8月5日に発表されました。今回のクラブトークンの販売売上は主にクリアソン新宿が進めるサッカーの力を活用した街づくりプロジェクトへ利用及びクラブの運営費として活用する予定ということです。リリースによるとこの街づくりプロジェクトはサッカーをツールにして新宿の魅力を再発見広報することや、新宿在学の学生への機会提供など新宿の地域振興や課題解決に向けてトークンを活用した取り組みを行うということです。またクラブトークン購入者は特典としてクラブの投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。クリアソン新宿のファンディング実施期間は8月5日11時から9月19日21時の予定となっています。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を新しく公開した際や記事に更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済感じで検索してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。